私の親しくしているある牧師が毎週土曜日の夕方くらいにご自分のつけた説教台、次の日の主日に行う説教の説教台を書いた看板ですね、私たちの教会にもありますけれども、その看板をですね、毎週土曜日の夕方に SNS にアップをしておりまして、明日はこんなメッセージをしますというようなことをですね、書いておられます。毎週工夫を凝らした説教台をつけておられまして、読むと興味がそそられます。その先生がこんなことを書いていました。ある週の説教台、その説教台を見た道行く人が、なんかこの説教台怖いね、とそういうふうに言っていたと、ご家族の方から教えてもらったと、そんなようなことをですね、以前書いておられました。それを聞いて、あんまり怖がらない説教台をつけなきゃなと、なんかそんなことを思いましたと、そういったことを言っておられたのです。皆さんはそれぞれ説教台には工夫を凝らしておられるんだと思うんですね。転じて私自身のことを振り返ってみますと、私は説教の台の付け方については、割と抑制的だと自分では思っています。連続公開説教をするのであれば、そもそも説教台はいらないとすら思っているからですね。実際にそういう人もいるんですね。ただ聖書の言葉だけで説教のタイトルはつけないと。その一方で、人目のつくタイトルを何とかつけて、いろいろと工夫をするという方もいるわけです。さて本日の説教題は、キリストがもたらす剣です。道行く方々はこの説教題を見てどう思われたでしょうか。また皆さんはどう思われたでしょうか。もしかしたら先ほどの牧師先生のエピソードではないですけれども、なんか怖いなと、そういうふうに思われる方もいるかもしれません。剣とつけました。今日の聖書箇所には剣が出てきます。しかしそれに先立ち目を引くのは平和です。平和です。これも最近よく聞く言葉です。今世界が非常に混沌としています。ウクライナとロシアが戦争を始めた時に、私は自分が生きている間にまさか大規模な戦争が起こるとは思っていませんでしたので、非常に驚きました。それに加えてパレスチナの問題があります。連日報道されております。もちろんこれまでも戦後大なり小なり様々な争いというものはあったでしょう。しかしながらここまで多くの犠牲者を出す争いというのはなかったのではないかとも思うんです。私たちは今この時代にあって平和を願い平和を祈る一人一人です。その必要性は強調しすぎても強調しすぎることはありません。そこで聖書に思いを向けていきますと、聖書でも平和が教えられています。特に私たち来月クリスマスを覚えますが、クリスマスの時というのは毎年のように平和平和と聞きます。雨には栄え、地には平和。クリスマスは救い主イエス・キリストのお誕生をお祝いする時です。キリストはこの地上に平和を与えるために来られた。そのことは旧約聖書から予告されていました。イエス・キリスト、このお方は平和をもたらすお方です。しかしながら今日の聖書箇所でイエス・キリストはこのように言われました。私が来たのは地上に平和をもたらすためだと思ってはならない。平和ではなく剣をもたらすために来たのだ。 平和ではない、剣をもたらすために来た、言われています。ドキッとする言葉ではないでしょうか。一読しただけではもうところでイエス・キリストは何を言おうとしていたのか意味を取るのは難しいかもしれません。この当時イエス・キリストがご活躍した当時、ユダヤ人は来たるべき救い主メシアというのは平和をもたらす存在だと信じていました。当時ユダヤとその一帯はローマ帝国の支配に置かれておりましたので、そのローマの支配から解放してくれる、それが救い主だと信じていました。そのような人々にとってこのイエス・キリストの言葉は衝撃的だったに違いありません。私たちもやはりイエス・キリストは平和を与えてくださるお方だ、そのように信じていると思うんですね。だとしたらこのイエス・キリストの私が来たのは地上に平和をもたらすためだと思ってはならない、平和ではなく剣をもたらすために来たのだ、この言葉の意味は何なんでしょうか。この34節の言葉の前にとどまるときに、またこの言葉を言われたのは十字架と復活のイエス・キリストであるということに思いを向けるときに、やはり思うんですね。イエス・キリスト、このお方の生涯は平和とは程遠い生涯だったのではないか。イエス・キリストはごくごく普通のヨセフとマリアの家庭に生まれました。時の権力者の一存で生まれてすぐ彼らはエジプトに逃げなければいけなかった。大人になり救い主としての生涯を始めました。救い主として向かい合ったのは貧しい人々、病を抱えている人々、苦しみの中にある人々でした。また敵対者たちが多くいました。最後の最後は弟子たちに裏切られて、そして十字架におかかれになった。今申し上げたのがイエス・キリストの生涯でした。その意味でキリストの生涯というのは、これは平和とは無縁だったと言っても良いでしょう。そうしたキリストのご生涯とこの御言葉を照らし合わせて考えるとき、キリストのもたらす平和というのは、それは何もなく平穏だということではなくて、むしろ時に争い、時に真理をめぐって議論をし、平和の実現のためには争いを避けることはできない、そういったものではないでしょうか。そして改めて先ほどから考えておりますこの34節の剣という言葉に注目をしたいんですが、この剣というのは、これは武力的な争いを意味しません。武力的な意味ではないのです。その点に注意をしたいんです。実際にこのずっと後、マタイによる福音書の26章には、十字架におかかりになる直前ですが、主イエスがはっきりと剣を持って人を傷つけることに対する警告を述べています。それではこのところの剣とは何かと言いますと、それはルカによる福音書の並行箇所では剣という言葉は用いられておりませんで、分裂と書いてあります。分裂だというのです。分裂、つまりキリストは分裂をもたらすために来た。 35節に敵対させるために来たとそのように言われておりますが、それが剣の具体的な意味でしょう。分裂や敵対をもたらすためにイエス・キリストはこの地上に来られたんだと。なぜイエス・キリストは分裂を敵対をもたらすのか、そのことを知る一つの鍵はヘブライ人への手紙の4章の12節ではないかと思うんです。このように書いてあります。お読みしますので聞いていてください。ヘブライ人への手紙の4章の12節というのは、神の言葉は生きており力を発揮し、どんな諸刃の剣よりも鋭く、精神と霊、関節と骨髄とを切り離すほどに差し通して、心の思いや考えを見分けることができるからです。今お読みしたところに剣という言葉が出てきました。そして神の言葉は生きておりとも言われています。神の言葉が剣に例えられているんですね。つまり神の言葉、ヨハネによる福音書ではキリストは言葉であった、そのように言われておりますので、これはイエス・キリストご自身だと言っても良いでしょう。またキリストが発した言葉と言っても良いでしょうし、今私たちの目の前にある非聖書の言葉だと、そのように広く捉えられることもできるでしょう。またこの神の言葉は、これは御言葉の説教の言葉とも言えるかもしれません。そのように神の言葉というのは狭い意味にも広い意味にも捉えることができます。しかしとにかく大切なのは、神の言葉は生きておりとヘブライ人への手紙で言われていることです。つまり神の言葉というのは、時にさまざまな敵対ですとか分裂ですとか軋轢をもたらすとイエス・キリストははっきりとこのところで弟子たちに伝えているんです。でどういったところで敵対が起こるのか、35節から36節を見ますと、そのことが家族、家庭と言ってもよいかもしれません。家庭の中に敵対や分裂が起こるんだ。36節に、こうして自分の家族の者が敵となると。34節も私たちを困惑させるシエスの言葉ではないかと思いますが、36節もやはり私たちは、シエスはなんでこんなことを言ったのか、そのように思いたくなる、そういった御言葉ではないでしょうか。愛する家族と愛するあの人と、その間になぜ分裂や敵対をキリストはもたらすのか。この35節と36節の背後には、先ほどもお読みしました御箇所の第7章の特に6節ですね、6節があります。御箇の時代には人々が分裂すると言われているのは、これは社会を混乱させ、また神を信じることがなかった、そういった人たちに対する言葉です。そしてミカは、そのような混乱はいつまでも続かないということを述べているんです。先ほどのミカ書の7章の1節から7節の後には、やはり裁きと回復の予言が語られている。 いつまでも混乱というのは続かない。神がきちんとそのことに対処されるんだと言うんですね。そういったことを考えますと、この35節の敵対ですとか、36節の家族の者が敵になるというのは、それはそれぞれの家庭の中に裁きがなされると、そのことを主イエスが言っている。信仰のゆえに起こる分裂、それは神の力がそれぞれの家庭に及んでいるということなんだと、そのように言ってもよいでしょう。今申し上げていることはこのように言うことができると思うんです。私たちが生きていく上で最も親しい関係、それは家族です。その家族もまた神のご支配の中にあるということなんですね。それは神が守りですとか恵みの中にそれぞれのご家庭を入れてくださると、そういったことでもあります。改めて言うまでもないことかもしれませんが、聖書は恵みを確かに強調しています。神の恵みはそこかしこにあります。私たち一人一人のいる家族もまたこの恵みの中にあるということです。しかしながら、それとともに忘れてはいけないのは、そういった家族の中にも罪の現実があるということなんですね。先ほど恵みというふうに申し上げました。この恵みに対して呪詛ということが言われることがあります。これは呪いのことです。非常に良いもの、この世界にしろ、私たちの家族にしろ、しかしそういったもの、恵みに対して、ちょっと難しい言葉で一般呪詛と、そういうふうに言ったりもするんですが、そういったものがあるということですね。もちろん聖書が伝えているのはこの呪い、これ罪と言ってもよいのですが、それは神の恵みに立つこと、勝つことはできないということです。恵みがどこまでも上回る。しかしだからといってこの罪の力を軽んじてはいけないということであります。罪を過小評価することは決してできない。それをしてしまうと救いがぼやけてしまう。私たち一人一人が置かれている家庭、その家庭であっても罪の現実から離れることはできないということでしょう。言うまでもなく、家族は神ではありませんし、家族を神だと、そういうふうに言うことは、それは神に対する裏切りだと言えるのです。このマタイによる福音書の直接の文脈で言えば、イエス・キリストを述べ伝える宣教の御業に派遣されるにあたって、家族を取るか神を取るかと、そういった選択を迫られたと、そういったことがこの背後にあるのでしょう。そういった二者択一は、何も迫害が厳しかったこの時代にだけあるとは思えません。今を生きる私たちもまた、家族を大切にするあまりイエス・キリストをおろそかにするということはないか。家族か神か、これは究極の問いと言ってもよいでしょう。しかしこれは、以前ご一緒に見た三条の説教で言われていた、神の国と神の義を第一とする、その生き方への招きでもあります。 聖書の教える信仰、またイエス・キリストを信じて生きるという時、私たちは決してマイホーム主義になることはできません。むしろこの地上での家族を超えた家族、つながりが与えられるというところに、イエス・キリストを信じることの素晴らしさがあります。もちろんこの地上での家族のつながりは、これは素晴らしいものです。しかしあくまでも地上でのものなんですね。夫婦の関係でもそうです。婚姻関係というのは、これはあくまでもこの地上でのものです。しかし神とのつながり、神の家族としての幸い交わりというのは、それはこの地上にだけにとどまらない。さらにその先へと続いていく、そのつながり、絆、交わりというものに私たち一人一人は入れられていく。そうなったときに、この地上での家族、これ本当に素晴らしいものなんですけれども、でもそれを超えたさらに素晴らしいものというものに私たちは思いを向けていくときに、私たちは家庭すらもあくまでも罪の現実があり、時に信仰のゆえにさまざまな軋轢が生まれてしまうと、そのことを受け入れ、そして実際にいろいろな分裂や軋轢を経験するということもあるんですけれども、信仰を持つということのゆえにですね、でもそういったものを乗り越えていく力というものを、やはり私たちは与えられていくのではないか。今日の聖書箇所、そして今私が申し上げたことは、非常にショッキングに聞こえるかもしれません。しかし別に家族を捨てろということを言っているのではなくて、先ほども言いましたように、まず神を第一とするということです。それでそのことがあって、初めて家族を愛するですとか、ご自分のパートナーを愛するとか、子供を愛するとか、両親を愛するとか、そういったことが始まるのではないかということですね。言い方を変えますと、神の恵みと守りなしで家族の間に平和が与えられるのかということでもあるでしょう。この平和というのは、これは裁きの時でも耐える平和だと言ってもよいでしょう。その平和を味わうためには、一時的な混乱を通らなければいけないということもある。その意味でキリストのもたらす平和というのは、これは究極の平和ということもできるでしょう。ただ単に何もないということを超えて、神の裁きに耐えうる、神の裁きを通り抜ける、さらにその先にある平和ということですね。この平和を得るために、私たちは改めて神を第一としていく、この歩みを始めるのです。その世に生きるものがふさわしいんだと主イエスは言ってくださっているんですね。37節と38節にこのように書いてあります。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしくない。私よりも息子や娘を愛する者も私にふさわしくない。また自分の十字架を担って私に従わない者は私にふさわしくない。このところをある説教者がこのように解説をしています。少々長いですが、少しお読みしたいと思うんです。37節でイエスは、愛にもいろいろな動機や性質の違いがあることを明らかにしておられます。第一に、父また母を愛する愛は、自分を産んでくれた者、育ててくれた者への感謝と尊敬を伴った愛であり、 恩義を感じている愛です。次の息子や娘を愛する愛は、逆に自分の産んだもの、育ててきたもの、面倒を見ていく責任のあるものへの愛です。これらの恩義を感じたり責任を覚えたりする愛は、とことんまで突き詰めますと、相手を愛しているのやら自分を愛しているのやらわからなくなってしまいます。そこで神か親か、キリストか息子か、イエスか娘かというような瀬戸際に追い込むのも、必ずしも親や子供の方ではなく、私たち自身の自己愛なのかもしれません。親を愛するとか子を愛するとか言えば立派に聞こえるかもしれませんが、その実その愛は自分自身を可愛がる愛でありがちなので、ここでイエスの求めたいことは、親や子をどうこうしろということではなくて、本当は自分自身を殺せということなのです。非常に深い洞察だと思いました。誰かを愛するということを通して、私たちは結局自分自身を愛しているのではないかと。だからこそ38節で、主イエスは自分の十字架を背負ってと言っています。この十字架が具体的に何を意味するのか、いろいろな理解があります。自分の罪であったり、また実際に自分の抱えているさまざまな課題だったり、直接的に言えば家族のことかもしれません。しかし大切なのは、キリストが背負われた十字架を私も背負って、そしてイエス・キリストに従う、キリストの後についていくということですね。つまりここでもやはりキリストに従っていくということが問われています。そして39節ではこのように言われています。自分の命を得ようとする者はそれを失い、私のために命を失う者はかえってそれを得るのである。ここでは逆説が言われています。キリストのために命を失うことで、私たちは真の命を見出すということですね。命というのは物質的な生活ですとか地上の安全ではなくて、永遠の命のことです。イエス・キリストに従い神を第一とするときに、私たちはこの地上のあらゆるものを超えた誠の命、主と共にある幸いというものを得ることができるということでしょう。改めてもう一度繰り返したいと思いますが、家族を大切にする、ご自分のパートナーですとかお子様ですとかご両親ですとか大切にする、これは全くもってその通りです。そのことは聖書にたくさん書いてあります。おそらくここにおられる皆様方は、家族のことを大切にしたい、愛していきたいと、そういうふうに思われているでしょう。しかしそれとともに、ただ家族を愛していく、大切にしていくということだけでは、どうすることもできない現実というものがやはりあるということなんですね。どんなに仲が良くても、どんなに絆が固かったとしても、神の裁きには耐えることができない。それが罪の現実です。結局のところ、キリストが切り分けて、剣によって切り分けて私たちが指し示されていくのは、示されていくのは、この罪の現実ではないか。だからこそ私たちはまず神を信じて、神と共に生きるものとされていく、この罪の無誤さ、罪の悲惨さから解放されていく、神に結びつくものとなっていく、そのようになって私たち一人一人が与えられている家族もまた 神を信じる者として神の家族として結ばれていく、そのようにして家族というものもまた確立されていくのではないでしょうか。罪という現実にイエス・キリストがいわば剣を持って切り込まれるのは、何よりも神以外のものを断ち切って神とこの私が結ばれていくということ、そのようにして神の家族というものが形成されていく、そのように生きる私たちが神の愛によって励まされ、神の愛を知ることによって祈りながら悔い改めながら、それぞれのご家庭というものを主にあって作り上げていくことができるのではないでしょうか。どうすることのできない現実に時に私たちは直面しますが、しかしその先にあるイエス・キリストの希望、まず何よりもこの私が主の民とされている、このところから私たちの一つ一つの歩みというものは始まるのであります。祈りを捧げます。天の神様、主よ、あなたを第一とすることができますように、どうぞ私たちの歩みを整えてください。与えられている一つ一つのご家庭の上にあなたからの豊かな祝福がありますように、それとともに主よ、私たちは主に結ばれ神の家族とされている一人一人です。どうぞ一人お一人とあなたとの間に誠で幸いで豊かな関係を築くことができますように、どうぞ助けてください。寒くなってきましたが、お一人お一人の心と体をあなたがお守りください。この祈りをイエス・キリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。